会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密のコーナーです。今日は皆さんカラオケでおなじみと思います、第一興商、この会社を紹介したいと思います。まずは会社の概要を紹介しましょう。カラオケ機器やカラオケソフトの販売など、業務用カラオケ事業を中心にビッグエコー、飲食店舗なども運営しています。音楽ソフトの制作販売やウェブ配信、衛星放送事業など幅広い分野で音楽エンターテインメント事業に、携わっている会社ですね。今日は電話がつながっています。株式会社第一興商広報課の関森秀夫さんです。関森さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。関森さん、まずは第一興商というこの会社の名前なんですけれども、この由来から教えていただけますか。
はい、これはですね、創業者がですね、中国の古典に最根端っていうのがあるんですが、
最根端、
コロナ禍からのですね、由来してですね、徳により起こり、徳に背きて滅ぶ、で徳は商業の元というところがございまして、
はい、
そこからですね、商売は徳が第一であるというふうにインスピレーションを言えましてですね、
はい、
それで第一興商としたと言われてます。
はー、なるほどですね。
結構奥が深いですね。
ということはこの徳が第一というところから来てるわけですね。
はい、そうなんですね。
なるほどね。第一興商さんといいますとね、まあビッグエコーですとか、もう本当にカラオケでおなじみと思うんですけれども、
はい、
業界で言いますところのシェアではどれぐらいあるんですか。
これは通信カラオケの機械の方のシェアでよろしいですか。ダムシリーズですね、はい、ダムシリーズはですね、まあ当社調べになるんですけれども、まあ半分は超えてるかなと。
はあ、
過半数を占めてるという。
半分以上はダムシリーズということですね、
はい。
もう近年本当に通信カラオケになって、曲数がもうものすごく増えて、
はい、
何でもあるというようになりましたけれども、
ええ、
この通信カラオケというのはどういったきっかけでこれ始まってきたわけですか。
そうですね、これは、まあ、最初カラオケというとですね、パブだとかスナックだとか、まあ、そういうところから始まってるんですけれども、
はい、
1980年代の、まあ、中頃なんですけども、いわゆるカラオケボックスっていうのができ始めてですね、でカラオケを歌う人の層というのが女性だとか、学生さんだとか、はい、そういうところまでだんだん広がってきたんですよね。でそうしますとやっぱり、歌いたい曲というのがの、まあ、要望、まあ、リクエストというのがすごく増えるわけですよね、そうすると曲揃えを、まあ、いっぱいしなければいけないということがありまして、
はい、
でそれが比較的曲を多く入れられる通信カラオケが、まあ、開発されて広がってきたと、はい、まあ、そういう流れだと思いますね。
これは開発のポイントとしてはどんなところがありますか。
そうですね、当社が、まあ、一番最初に開発したわけではないんですけれども、開発のポイントは、まあ、曲をいっぱい揃えていこうというところがあったんですね、ただそれまでのこう、レーザーディスクのカラオケに比べると、
はい、
どうしてもこう音ですとかですね、
ええ、
映像が正直一番最初の通信カラオケっていうのは若干見劣りしてた部分があったんですね、例えばどの曲を入れてもなんか同じような画像が出てくるよとか、あと音の方も基本的には音源にですね、デジタルで、譜面を演奏するデータを与えてあげて自動演奏させるということですから、
はい、
実際にスタジオで演奏したものを収録していたレーザーディスクよりはですね、少しなんとなくデジタル的な薄っぺらいという評判が、まあ初期の頃はですよ、あったわけですね、
最初の頃ですね、
はい、ですからそこのウィークポイントをなんとか、改善しようということで、ミディ音源を、ハイスペックにするというところ、まあごめんなさい、通信カラオケはだいたいミディ音源を積んでまして、それを、ミディデータで演奏させるという方式なんですけれども、まあ、その音源をスペックを高くするということですね。あとその楽譜データですよね、
はい、
その、制作のスキルを上げると。
は
あとはまた、だいぶ後の方になりますけれども、ミディ楽曲だけではなくて、それじゃあレーザーディスクと同じように生演奏したものを入れてみようとかですね、 音的にはそういう風にだんだん進化してきています。
生演奏、生音のやつだと気分もぐっと上がるんですよね、歌う時やっぱりね、
はいはい、映像の方もですね、先ほど、まあ、同じようなものが出てきてしまっていたみたいな話をしたんですが、現在はですね1曲に、1つの映像をつけているわけではなくてですね、短い動画をいっぱい機械に積んでいてですね、それを曲に合わせて組み合わせて1曲分を生成するという方式を取っているんですね。
なるほど。
ですからこれによって例えば冬というキーワードで、イントロを選んで、で、例えばこう愛とかっていうところ、サビのところは愛でいこうとかっていう風につけますんで、曲と、違ったものっていうのがあまり出にくいというか、まあ出ないんですね。一番最初の時ですと、なんか、夏の曲なのに雪降ってたりとかですね、童謡的なものなのになんかちょっと色っぽい感じのとかっていうのは、まあ、絶対ないとは言えなかったんですが、今のシステムだとまあそれは、限りなくないと、いう形になってまして。
なるほど。
最新機種ではそのパターン映像が全部フル HD 化しました。
はあ、そうなんですね。
はい、
もうそこまで来てるわけですね。はあ、それから、はい、もう最近ねおなじみですが採点機能、
はいはいはい、
これもいろいろありますよね。
そうですね、これも初期の頃はですね、まあ、基本的には本体に持っているメロディーのデータにですね、
はい、
歌った人のデータ、マイクから入ってくるデータをこう合わせて合ってるかどうかで、まあ、判断するんですけれども、
はい、
最初の頃は、まあ、それだけだったわけですね。
ほうほうほう。
そうすると淡々とこう、まあ、動揺みたいなのをなぞっていくといい点が出たわけなんですよ。ちょっと感情を入れてこうビブラートとかかけちゃうとですね、初期の頃の機械だと、あ、これ音程外したなと、マイナスねっていう話になっちゃってたんですが、
これね私思ってたんですよ、うまく歌ってる人の方が点数低いのなんでだろうみたいなね、
そういうことがあったんですね、それをですねなんとか解消できないかなと、聴感上うまく歌っている人のものが、はい、いい点数が出るようにしなければならないなということで、はい、いろいろ考えまして、最近のですね精密採点シリーズですと、
はい、
メロディーをなぞっただけですとある程度、まあ点はいくんですけども、それより上を出すのであれば、
はい、
ちゃんとその歌唱テクニックですね、ビブラートをきちんとかけたり、はい、しゃくりというテクニックを使ったり、まあ拳を回したりですね、
はい、
そういうテクニックを使わないとある程度より上に点がいかないと。
は
あ。ビブラートをかけてもちゃんとビブラートって認識できるように正しくかけていただければマイナスにならないで、むしろプラスになると、そういうシステムになってきてます。
いやすごいです ね、人間の耳にもうどんどん近づいていってるわけです ね、
正直すごいです、
ね
ですから昔結構90何点とか取れてた人がですね、いやなんか最近点が出にくいんだけどってのはよくちょっと聞かれるんですが、まあ、それは大変申し訳ないなと思うんですけれども、そこはもうちょっと精密に採点できるようになったということで、練習していただいてチャレンジしていただければなというふうに思います。
はあ、
はい、
さらにパワーアップして今精密採点、はい、デラックスっていうのが、DX っていうのがあるんですってね。
はい、そうですね、これはですね、まあさっき言ったみたいにこの歌唱テクニックというね、それをふんだんに使っていただければ点が出やすくなるんですが、それだけではなくて、終わった後に前のものっていうか今までのものだと、まあ、90点、125とか出て、みんなおーっていうところで終わるんですけど、こちらのデラックスはですね、拳やビブラートをどのぐらいうまく使えたかとか、どのくらいの回数使えたかとかですね、あと歌唱力をレーダーチャートでグラフ化してですね、ここが良かった、あそこが良かったとかですね、であなたの音域はここからここまででしたとか、なかなか落ち着いた声で、メリハリも聞いて、良かったです、好評までつくっていうですね、
うわ
ー、これは、自分で言うのもなんですけどかなりすごいです。
は
ー、ですからそこを見ていただいて自分が、あそうか、ビブラートもうちょっとかければ、もっと点が高くなるんだなとか、そういうのが一目で分かると。あと曲の流れでもですね、例えば、ブロック分けで、メロディーが外れたところとか、ちゃんと歌えたところって出てきますので、この曲についてどこが自分は弱かったのかなっていうのが一目瞭然なんですね。 あとサビを練習すればよかったとか、
うん、
頭のところを練習すればよかったんだなとかっていうのが一目で分かってしまうね。
最近はね、一人カラオケも本当流行ってますから、は
い、
もう本当トレーニングになるような話ですよね、これってね。
そうですね。ちなみにこの生命祭典デラックスのシステムをですね、そのままあの練習コンテンツにしたものがありまして、音程だとかリズムだとかですね、そのしゃくりだとかビブラートっていうのを、こっそり練習できるんですね。でそれで練習しておけばですね、いい点が精密採点の方でもいい点が取れるようになるという、隠れ人気コンテンツも実は用意していると。
実際歌も上手くなっていくわけですよね。
そうですね、はい。
まあ、こういったもう採点もものすごく精密になっていってるわけですけれども、
はい、
まあ、録音ができたりとかいろんな機能がどんどんね今増えていってますけれども、まあ、こういった通信カラオケなどにその新たなコンテンツを加えたあの高齢者向けのシステム、これ開発してらっしゃるんですってね。
そうですね、まあ結構前からやってるんですけれども、2001年にですね、まあ、カラオケ機に音楽プログラムとかですね、体操プログラムとか、
はい、
まあ、いわゆる音楽療法的なですね、内容のコンテンツを載せました生活総合機能改善機器の TK エルダーシステムというのを開発しまして、
はい、
一応市場導入をしてるんですね。で開発当時はあまり出なかったんですが、ここ3、4年でですね、非常に市場に出ていってまして、現在5000箇所以上になりますかね、デイケアサービス施設だとか、
うん、
そういうところで稼働しているという状況です。
5000箇所以上。
でこの10月にはそのエルダーシステム推奨機としてですね、フリーダムという新商品も出しました。
もう本当に歌だけではもうなくなってきているなというね、感じがいたしますけども、
はい、
これはもうどんどんニーズが広がっていきそうですね。
そうですね、これから市場は広がっていくと思うんですね。
ねえ、
はい、
そうですね。いやもう本当我々の生活にこうちょっとなくてはならない、もう単に歌うだけじゃなくてね、まあ、コミュニケーションの一つと、
はいは
い、いうことにね今どんどんなっていってますよね。
はい、
はい、ぜひ皆さんお近くのねダムねご覧いただいて、ぜひね活用していただけたらいいんじゃないかなとね。
よろしくお願いします、
ね。最後になりますけれども、やはりカラオケ屋さんでございますので、
はい、
関森さんの得意な歌は一体何なのか、お箱は何なのかご紹介していただきたいんですが、
たまに聞かれるんですけど、
はい、
ハウンドドッグのですね、
はい、
フォルテッションということにします。歌わなくて大丈夫ですよね。
もう私もハウンドドッグ大好きなんですよね。
いや今度ちょっと一緒に行きたいです。
あ、行きたいですね。
はい、
いやもう盛り上がりますもんね。
はい、
もし関森さん熊本にお越しの際は一緒に熱唱したいと思いますので。
本当に言っちゃいますけどよろしくお願いします。
はい、お願いします、はい。ということで、今日は株式会社第一交渉を紹介しました。お話を伺いましたのは第一交渉の広報課の関森秀夫さんでした。関森さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上会社の秘密でした。